1926年9月15日、罪と罰、ドストエフスキー作。ドストエフスキーのどの作にもあるように、自分の読んだ範囲では虐げられし人々、貧しき人々、二重人格者、カラマゾーフの兄弟、罪と罰。そして大熊先生も指摘しているように、実に長ったらしい会話で事件を運んでいる。そして他の文では噛んで含めるような言い方をしている。この特質がこの罪と罰の中にもある。最後の老婆殺しをしてから後のその心理の動き、およびその会話には同じような気持ち、例えば混乱した気持ちを何度も何度も飽きもしないで書いている。実にくどい。このあたり二重人格の作者であることがわかる。しかし全体的にこのあたりは印象はかえって希薄である。そして前半は実際表現派のこけ落としの主人公の表情を見ているようで、しかもその大げさな気持ちの繰り返しが何のためかわからないのでダメだ。ラスコリニコフがソーニャのところでラザロの復活を読んでもらうあたりもしっくりとうなずけない。それに重大な欠点のように考えられるのは、他の女や男のことなどは実に長い会話、または長話、字の文等でその性格を説明し表現しているのに、ソーニャだけはちっとも描けていない。さっと単細で撫でつけただけである。フヨードル・ガイエフの最後の変化も、あそこだけは他の噛んで含めるように言われているのに反して客観的にあっさりと片付けられているので、効果的だが印象的だが、その急激の変化がピタリと来ない。日本の急激によくあることのような気がする。カラマゾーフ兄弟にもあるように、いわゆる心理的探偵法はこの作者唯一の売り物らしく、この作でも実に興味深く出ている。ソーニャもラミーズヒンもカテリーナでも実に長たらしく言われている割に、その姿が半然と来ていない。この作中に取り扱われているテーマについては今更言う必要もない。しかしラスコリニコフのナポレオン思想が大きな正義観念にその根底を置いて行われる以上、あるいは老婆を殺しても、それはソーニャのいわゆる大地を汚したことになるが、ソーニャに言わせれば老婆も人間だというのだ。それが大きなことなのだ。しかしソーニャのように神を信じて、どんな無理もどんな冷酷もどんな偽りも忍従していく人間にとっては無理からぬものである。封建制度時代の百姓のようなものである。しかしその不合理な忍従に、無理由に、神という意識のために忍従することを、その大きな正義感から反抗してくる人間が出てくる。近代の大いなる不思議はこういう人間が出てきたということだ。こういう考え方からして、ラスコリニコフがなぜああ恐れなければならなかったか。世界の法律のためか。ここにドストエフスキーのある色目が働きすぎているのではあるまいか。が、とにかくところどころいろいろなドスト一流のパセティックなシーンがある。罪と罰の412から参照。今度はアンリ・バルビュスの世界的名作クラルテを読もうと思っている。前に読んだが、自分が今心の中にある泛愛思想と超人思想の問題は、このドストエフスキーの罪と罰では解釈できなかった。まず自分にはこの生活を乗り切っていける超人の存在そのものの可能性について疑問を持っているのだ。これからゴールキーの作品はこの意味でもぜひ読んでみたいものだ。9月15日。罪と罰では少なくともラスコリニコフは超人でないのだ。それが超人になろうとして超人のようなことをした、そこにギャップがある。ソーニャに救われなければならない彼が出てくるわけである。人を殺してからの圧迫的な気持ちは皆この矛盾から来ている。だからこの罪と罰は超人思想と泛愛思想の本質を語ってはいないことになっている。例えばゴールキーのチェルカッシュとか、カインとアルテルムのごとくに。 9月18日、米山勝美氏が俺の原始林に出た父の危篤について、普通の人ならば核も感じ核も行い結局核もなる、ようにしか描けていない、ユニックなところがないと言ったそうだ。自分にはぎくりきた。いつでもユニックなものを求めようとしている自分であるだけ。自分はこれから策をするとき、1、これはこれと同じ見方をした者が他にないか、1、これの表現法はどこかで誰かが書かなかったか、新しい酒は新しい袋に。9月18日夜、武田のところから帰って、しかしああいう事実をいかに完璧に描くかというのも立派な芸術であり得る。